てここからはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、この前の放送で私は会社の就業規則は誰でも見られるというお話を伺ったので、はい、こういう方からね、質問が来たんですよ。この方ね、派遣の仕事をされている方なんですけれども、その派遣の仕事をされている方が自分が今言っている会社の人に聞いてみたんだそうです。そしたら、確かに会社の就業規則はありますが、あなたは派遣スタッフとして来ているのだから直接の関係はないんじゃないんですかと言われたんだそうです。まあ、確かにね、派遣会社に登録して今の職場で働いていらっしゃるんですけれども、いろいろと今の職場の仕事をしているので、その方自身は自分も関係あるかもって思ったんだそうですけれども、これって違うんでしょうか？自分には関係ないんですか？
まあ、勤め先の、要するに派遣先のですよね、の就業規則は自分に関係がないのかということだと思うんですけれども、まあ、そのご相談者の方でね、何をその調査調べるか、その目的によっては、中身によっては、まあ、事実上の意味でその関係が、まあ、あったりもするだろうし、なかったりもするだろうし、というところだと思うんですね。で、派遣先でどういう形で働くのかというその就業条件、これはもともとその派遣登録会社と派遣先の会社であらかじめ取り決めがされているわけなんですね。で、労働者派遣契約っていう契約が一つ成り立っているわけです。
会社間で、ね、そういう契約もあるんですね。
はい、会社間でね。で、その契約を前提に、契約内容を前提にその枠内でそれを上限に、派遣されているはずなので、仮に見る機会があったとしても、まあ、見せてくれるかどうかも、まあ、そもそもあやしいところですけども、まあ、見たところであまり意味はないかなというふうには思いますよね。
あ、そうなんだ。労働者派遣契約というのがあるんですね。
会社間でですよ。
ま、でもね、実際にその会社で働いているわけですから、何か関係があっても、不思議じゃないよなと思うんですけれども、
まあ、そういうことですよね。まあ、実際にその現場で働かれていればですけれども、まあ、1日何時間まで、ね、働いてくださいとか、休みはいつですよといった、そういう労働時間の管理については、勤め先、派遣先の会社の指示に従うことになると。そういう意味ではなんか何かしら自分に関係があるのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、先ほど申し上げた通り、その勤務先の就業時間というのは、そのあらかじめ、登録会社との間で取り決めがあって、その条件をおそらく事前に知らされているはずなんですね。
勤める前にね、
前にね。
なるほど。
その上で派遣されているはずなので、まあ、だからやっぱりその調べても意味が、その労働時間が何時間なんだとかって調べるのも意味がないかなという気はするんですよね。
で、そうすると派遣として働いている方たちには就業規則はないってことなんですか？
いや、これはまた別の話でして、派遣社員さんという立場の方が見る就業規則というのは存在するということですね。
派遣社員の人の就業規則がある、
ある、あるはずなんです。それはもうあくまで派遣元ですから、今回ご相談者はどこかの派遣会社に登録してという表現ですから、まあ、その登録した会社に、就業規則があるはずなんですね。
ああ、それもちょっと確認しとかないとダメですよね。ということは、まあ、派遣会社に登録しますよね。じゃあ、登録しただけなんじゃないってことなんですか？
そういうことですね。だから登録しただけで、あとはもうその、まあ、感覚としてですね、まあ、全ての方がそうじゃないと思いますけれども、まあ、登録したら登録したでそれは終わりで、あとはもう派遣先で働いてるんだっていう実感があるんだと思うんですけれども、実際のところはですね、派遣登録した会社、まあ、派遣元という表現なんですけども、派遣元の会社で実は雇用されているはずなんです。まあ、これ一般論なんですけどもね、で、その労働条件というのも知らされた上で、 派遣元登録先の登録した会社との間で、雇用されますよ、雇用してくださいよというような契約があるはずなんですね。うん、で、まあ、その世の中従業員という言葉がありますけれども、まあ、派遣という立場の方は、俗に派遣という立場の方は第一次的にはですけれども、その登録したところの会社の従業員さんなんですね。
なるほど。ああ、はい、そっか、ちょっとそれ勘違いしそうになっちゃいますよね。
そうですね、うん、でそこからよくよく給与明細見ていただければ分かると思いますけども、そこから登録した会社から給料をもらっているはずなんです。なんでそこからもらってるかって言ったら、雇用されてるからなんですね。
なるほど。なんかこう派遣されている先の会社に雇用されているっていう感覚を持ちがちなんですけれども、登録した会社の雇用ということになるんですね。
なるんですね、
で、そこから、そこからお給料ももらっている、で、登録会社から時給制でもらっているっていう話も聞いたことがあるんですけれども、
そうですね。ですから、おそらくそれというのは、その、もともとその派遣登録先の登録した会社と実際に働くところの会社の間の事前の取り決めがあって、まあ、おそらくそのうちの一部をその給料という形でね、時給という形でもらって、登録したところからもらってるわけです。雇用されるんですね。で、就業規則というのは、その会社とその会社に雇われている人とのこの関係性を規律するものなわけですね。ですから、その相談者というのはおそらくですけども、この登録した会社に雇われているはずなので、
派遣をする元ですね、派遣元。
そうですね、派遣元。なので、見るべき就業規則というのは、実は登録会社、派遣元の会社になるはずなんです。
なるほど。実際に働いている会社じゃなくて、自分が登録した登録元の就業規則を見る価値はあると。
そういうことなんですね。で、いわゆる派遣スタッフさんという立場の方は、まあ、実際そのどこどこ行ってという形で、まあ、別の会社と派遣先の会社で働いて、で実際にその派遣先の会社の、で直で雇用されている従業員さんたちと、まあ、チームプレーで、あるいはアドバイス指示なんかあったりして、そこで働いてはいるわけです、
そうですよね。
雇用されているかどうかという問題観点から言うと、そこの直で、働いているスタッフ、従業員さんとは全く別だということですね。一緒には働いているけれども、全く雇用形態は違いますよということで、 ですから自然と見るべき就業規則も異なってきますよということなんですね。
派遣社員さんがまず確認したいと思う、するべき就業規則というのは、その派遣元、派遣会社の就業規則ということになるんですね。
そうなんですね。でそれが、まあ、論理的な結論ではあるんだけれども、ちょっとごめんなさいね、話長くなっちゃうんだけども、ただその登録、派遣元の登録会社っていうのも、場合によってはその全国展開やってて鹿児島に店舗を持たなかったりとかすることだってあるわけですね、じゃあそこの、じゃあ東京大阪に本社のあるような会社の、就業規則をわざわざ見に行けるのかどうかっていう、またそういう現実問題はあるわけです。
そうですよね。
そういう問題があります、
大手の、最近派遣会社っていっぱいあって、そこに登録している人も多いですものね、
そうなんです。で、派遣元はさまざまな派遣先会社との契約を持っている可能性がありますから、その派遣先の会社の就業条件、労働条件によっては、千差万別のはずなので、統一的なその就業規則っていうのを持ってるかどうかっていうのも一つ疑問なところはあるわけでしてですね、派遣元にはですね、
でもそれもね、その派遣元を選ぶときに確認できたら確認しておきたいですよね。
そうですよね。ですから今後その派遣のスタッフさんもいずれその、正社員への道っていうんですか、その直接雇用されるという正社員への道というのが、今切り開かれつつあるわけなので、そういうところからすると、まずはその派遣元の就業規則を見た上で、後々はですけれどもですね、とにかくはその就業規則を見る癖というのは、あらかじめつけてた方がいいかなとは思いますけどね。
そうか、それは働く者にとって正当な権利であるというふうに思っていてもいいですか。
もちろん正当な権利ですね、
そっか、ちょっとね勇気がいったりするけれども、一度見て、自分がどんな規則の下で働いているのかっていうのを確認しておくのって大事ですね。
そうですね。ですから、まあ、ついついこう給料だけに目がいっちゃうと思うんですね。給料が安いから、そこら辺がね、まあ、それだけじゃなくて、もうちょっと自分の身を守るのは自分ですから、もうこの時代はね。なので、もうそこは、できる限りの手段は取っておく必要があると思いますよね。
わかりました。派遣で働く人、はい、本当最近増えていますから、これ大切な問題ですね。
大事だと思いますよ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、また来週よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。たくちゃん弁護士の法律相談、お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。